新約聖書161ページルカによる福音書24章44節から53節をお読みいたします。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。説教、教会のコンテンツとお伝えいたします。本日の御言葉を通して、教会に与えられた尊い使命について、改めて確認させられた思いです。いきなり尊い使命と言われてもしっくりこないかもしれません。もっと日常的な言葉に置き換えると、教会とは何をするところなのでしょうか、とそういう意味合いであります。これズバリ48節に書かれているんですね。あなた方はこれらのことの証人となる、と主は仰せになりました。これらのことの証人になる、それが教会の使命であります。今日の説教では教会のコンテンツっていうのは中身とかですね、そういう意味合いがあるんですけれども、その教会の使命とはこれらのことの証人になることだ。これが教会のコンテンツなんですね。だからこそ主がここでおっしゃったこれらのこととは一体何を指しているのか、その中身をいつも覚えている必要があるということであります。これらのことと教会の使命を一括りにしてまいりましたが、ここからはこれらのことの中身を見ていきたいと思います。まずですね、モーセの立法と預言者の書と詩編が登場しています。こういう言い方するとなんか難しいこと言われているように感じるんですけど、これ簡単に申しますと旧約聖書全体のことを指しています。で、今私たちは旧約聖書って言い方になるんですけど、当時は旧約聖書しかありませんでしたので、モーセの立法と預言者の書と詩編といえば聖書全体を指すということになるわけなんですね。で、しかも旧約聖書はキリストについて書かれたものであること、そういうふうに主はおっしゃったんですね。しかもキリストについて書かれた旧約聖書の約束は必ず全て実現すると言われています。そこから始まり、その約束の実現の具体的な中身が引き続き教えられています。それがですね、そのもうちょっと後に書かれていることで、メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。これはキリストの出来事、キリストの生涯のことなんですね。十字架と復活、キリストの出来事というのは旧約聖書の約束が実現した印なのだと。 そのことで罪をの罪の許しを得させる悔い改めがキリストの名においてあらゆる国々に述べ伝えられるのだと主はそうおっしゃっています。これは福音宣教の最初期のコンテンツなんですね。最も純度の高い教会の存在目的だと、まあ、使命という言い方もできるんですけど、純度が高いんですね。今主がここでおっしゃっていることは、そう教えられる次第であります。そこから教会のさまざまな働きが派生してくるんですね。医療や福祉、教育などへと発展していくわけですけれども、最初期の働きはまさに聖書とキリストご自身を証しすること、ただ一本なのであります。聖書とキリストを証しするために弟子たちは聖霊を受け、世界中へと使わされていく。世界中の人々が罪の許しをいただくために弟子たちは使わされていく。これが教会の本分なのです。それ以外のものはたとえ人々からどれだけ評価を受けようとも周辺的な事柄でしかありません。まあ、残念ながらですね、その NHK の番組とかで牧師が登場することがあるんですけれども、大体そういう牧師っていうのはそのキリスト教会だけではなく、そのキリスト教の外でも、まあ、福祉活動、例えばホームレスの支援とかですね、そういうのに熱心な牧師が紹介されるわけですけれども、そこまで社会なんていうんでしょうかね、認知されるような社会活動した牧師じゃないとなかなか日本のテレビ番組では紹介してもらえないっていう実情があって、うんうんといろいろ考えさせられることがあるんですね。ここまでしないと日本ではキリスト教や教会って見てもらえないのか、すごくそれはまあいいところもあれば残念なところもあるわけですけれども、本質的にはキリストを証しするということが一番大事なんですね。でもちろん洗礼や聖餐といった聖霊点も必要なんですけれども、こうした儀式は教会の使命の一側面、一要素に過ぎない、とそう言ってもよいかと思います。もちろん洗礼や聖餐軽んじるっていうわけではないんですけれども、最も原始的な教会の使命はやはりキリストを述べ伝えること、人々を罪の許しへと導くこと、この使命が根本的になくなることはないのです。なぜなら再び44節ですね、主はこうおっしゃいました。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書かれてある事柄は必ず全て実現する。私についてと言われています。旧約聖書はこの世界にキリストを与えてくださるという神の約束なのだと、その約束が実現したのです。そうであれば教会が証しするのは一にも二にもキリストしかない。これは当然のことであります。当時の弟子たちはこの、まあ、コンテンツって言い方すると安っぽく聞こえてしまうかもしれないんですけど、あえてコンテンツって言い方してるんですが、このコンテンツ、十字架で死んで復活なされたお方ご本人から聞いているんですね。これが教会の中身なんだ。はじめは信じていなかった復活を信じさせられたものとして聞いています。目の前にいるのは幽霊なのではないかと恐れていた弟子たちが、いや幽霊なんかじゃない、本物のイエス様だと信じさせられたものとして聞いています。主はよみがえったんだ。その喜びと興奮に満たされ、よみがえったお方の命令なんだから、もう未来に向かって進むしかないだろうと 駆り立てられて聞いた教会の使命であります。そうではありますけれども、主が弟子たちに語る口調というのはまるで遺訓や遺言のように聞こえるんですね。復活なされた主はもはやいつまでも地上にとどまっているお方ではありません。本日の御言葉の後半部分にはキリストの昇天が記されています。なぜ天に昇ってしまわれるのか。復活したのだったらいつまでも弟子たちと一緒にいてくださったらと願いたくなる節もあります。いつまでも一緒にいたい。そうではありますが、これは詩編に書かれている通りですね、イエス様キリストというのは神の右の座につくため、つかなくちゃいけないんです。そのためにはやはり主は天に昇る必要があるのです。聖書の約束が実現されたとイエス様がご自分でおっしゃるためには、やっぱり弟子たちを置いて天に昇らなくちゃいけないんですね。ルカの福音書を離れて、一旦離れてですね、聖書の一般論としては昇天の出来事の意義というのは、キリストが世界を支配する地位に就かれたとかですね、キリストはいよいよ神の子の栄光を完全な形で受けられたなどと解釈されています。これ素晴らしいことなんですね、イエス様が天に昇る。でそれに対してルカの福音書や使徒言行録においては少し違った意味合いが強調されています。キリストが天に昇られたことは、これズバリですね、師匠としてのお働きが一段落したということを示しています。あとは聖霊降臨によって師匠の働きを弟子たちにバトンタッチするだけなんですね。キリストは地上でのお仕事を成し遂げたのです。繰り返します。キリストは地上でのお仕事を成し遂げたんですね。異端的な信仰宗教ではイエス様はまだ仕事を成し遂げてないなんていう輩がいるんですけども、それは大きな間違いです。成し遂げたんですよ。あとはもう一度世界の終わりの時に戻ってくるだけなんです。それまでは聖霊を受けた弟子たちが主のお仕事を引き継ぐのだと、そういう次第であります。別の表現を取ればですね、福音宣教という使命の師匠から弟子への引き継ぎが起こっている、それが昇天の出来事だと捉えることもできるでしょう。まあ偉い人たちだと、例えば大臣とかですね、引き継ぎよく交代すると、政権交代とかすると引き継ぎなんかもしますし、私もかつて職場にいた時は引き継ぎなんてことをしたことあるんですけど、牧師もそうですね、引き継ぎが終わると基本的に前任者っていうのは口を出さないですね。後の者が務めを果たす。よくよく考えていただければですね、お分かりかと思います。ここにいる私たちはどうやってキリストに出会ったでしょうか。直接イエス様に出会ったという理由でクリスチャンになったわけではありません。教会を通してキリストに出会ったのであります。キリストが昇天された後、地上で生きる人は皆教会、つまり弟子たちを通してキリストに出会い、キリストを信じるのです。まあ、パウロのようにですね、例外的に直接キリストに出会う人がごくわずかにいたとしても、普通は弟子たちが証しをすることで人はキリストに出会うのです。たとえその出会う、直接私たちが出会う弟子たちがどれだけひどい人だったりとか、なんだかいまいちな人だったりしたとしても、その弟子たちを通して 私たちはキリストに出会うんです。まさにその働きが世界中でなされるためにこそ、主は天に昇られた。福音というものの本質がここに見られるように感じます。思い起こしてみれば、イエス様は福音宣教の始めから弟子を集められたんですね。漁師だったペトロとアンデレ兄弟、ヤコブとヨハネ兄弟、彼らがイエス様から何と言われて呼ばれたのかを思い起こしてみましょう。その殺し文句は、人間を取る漁師にしようであります。つまり弟子を集めることは福音宣教の本質である。弟子の群れに加えられた弟子が新たな弟子を獲得する、その連鎖こそ福音宣教そのものだと、キリストの昇天から教えられる次第であります。別の角度から申しますと、救いの受け手はいつまでも受け手にとどまることはない。ひとたび救われた者は生涯その弱さを抱えつつも立ち上がり、救いを述べ伝え、新たに救われる人々を獲得するのです。一人一人は弱い存在。互いに支え合うことは必要ですが、それでもなお、一人一人が証人としてそれぞれの賜物を用いてキリストを述べ伝えていく、その貴重な戦力とされているのです。そのために必要なものはやはりキリスト。教会が述べ伝えるのは一にも二にもキリストなのですから、キリストのことをもっと深く知らなければなりません。そのためには生涯御言葉に聞き続けるしかない、御言葉を浴び続けるしかないと、そう思う次第であります。これは難しい神学の勉強をしましょうとか、そういうことではないんです。キリストと共に生きることを生涯体験させていただく、キリストを味わう、難しい勉強のことではなく、キリストと共に生きるその温度感、温かみ、ぬくもりを私たちの胸で、腹で感じるんです。そうでなければ教会の使命というのは果たせない。キリストがあってこその教会の使命なんですね。ただ弟子たちが福音宣教を始めるタイミングは、弟子たちが今だと思った時ではありません。そのタイミングは主がお決めになるのです。主はこう仰せになりました。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。まだ待機してな。で、結局、五旬節、ペンテコステのタイミングで聖霊が下って弟子たちが使わされていくわけですけれども、それは神が決めるタイミングなんですね。福音宣教の中身、それを始めるタイミングも、主が弟子たちに聖霊を注ぎ、主が司っておられるのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、御子は復活された後にあなたの右に座しておられ、その時天に昇っていかれたことを改めて覚えます。頼もしい私たちの主、しかし主は目に見える形では弟子たちを置いて昇っていってしまったことも覚えます。今度は私たちが主のお仕事を引き継ぐ番だと。 私たちの準備はどれだけ整っているでしょうか。私たちはどれだけ述べ伝えるその力を持っているでしょうか。私たちは一人一人がみんなゼロから始まったことを覚えます。あなたが必要なものを備えてくださる。あなたが語るべき御言葉を与えてくださる。主よ、どうか私たちがあなたの忠実なしもべとして働きうる力をどうか十分に備えてください。またどうか勇気をお与えください。今こそ世界はあなた救いを必要としています。しかし私たち人類はますますあなたから遠ざかるその方向に向かっていることも覚えます。主よ、どうかすべての人をあなたへと引き戻してください。何よりも私たちがいつもあなたの近くにいることをどうか得させてください。天に昇られた主の支配がますます世にあまねく伝えられますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Our fears, our hopes, our ends. Thank you.